鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
斉藤さんです。さあ、それでは星さん、先週に引き続きまして、はい、折り紙父さんからのメッセージ、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
折り紙父さんは2月2日と3日で東京近郊の乗り鉄、
そうでした、
ということでした、うんうん、はい、そして、今週はその2日目の2月3日、はい、日曜日、
はい、
折り紙父さんは関東鉄道に乗車しました。
お、
砦で常盤寺フリーパスを購入して、
お、
関東鉄道常総線、
はい、
水戸線、はい、関東鉄道龍ヶ崎線を乗車しました。
はい、
常盤寺フリーパスは土日発売のフリー切符で、うん、茨城県内の JR と私鉄が乗り降り自由なお得な切符です。はい、うん、まず関東鉄道常総線で下館に向かいました。
お
う
お
う、三つ街道までは複線ですが、はい、全線非電化です。お
う
お
う、
三つ街道までは2両編成でした。おうおう、そこから先は単線でワンマン運転でした。
おうおうおう、
沿線も単調でついうとうと、下館では真岡鉄道と接続していて、うんうん、着いた時は SL が発車する時間でした。
おうおう、
はい、SL 冬の出現号よりは人はいなかったですが、そこそこの人出でした。
うん、
水戸線経由で龍ヶ崎まで行き、関東鉄道のもう一つの路線である龍ヶ崎線に乗車しました。
はい、
途中駅が一駅のみという短い路線ですが、うんうんうん、使われていた車両は味がありました。キハ532という40年くらい前に製造された車両がたまたま使用されていました。エンジンやブレーキ音に昭和を感じました。かぶりつきの特等席に座り、はい、車窓を楽しみました。乗客は意外に多く、往復とも20人程度は乗車していました。2日間鉄分を十分補給して、
はい、
釧路に帰ってきました。
お、
はい、ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
なんとなくその昭和の感じのする車両というのは雰囲気わかりますね。なんかね、なんか乗った瞬間に、はい、まあ、匂い鉄ではないんですけど、なんとなく雰囲気は分かる。本当に詳しい詳細なレポートをありがとうございました。またどちらか乗り鉄しましたら、ぜひまた、はい、番組にお寄せいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。折り紙父さんからのメッセージでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、釧路に、今滞在中の三重県松阪市からいらっしゃいました富田さんにお越しいただいております。富田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週の話題はですね、近鉄の観光特急をテーマにちょっといろいろ話をお伺いしたいと思うんですけども、うん、そもそも近鉄っていうのはどの辺を走ってるんでしょうかね。
そうですね、はい、大阪難波と、京都と、名古屋からずっとやってって、そして、伊勢神宮のある、
はい、
宇治山田、それから鳥羽、はい、賢島へ通鉄、はい、鶴鉄道と、それから、大阪、安倍のハルカス、
うんうん、
はい、地上で、300メーターのビルに立ってる、そこのから、吉野まで、
はい、
というのが主な路線ですね。
総延長距離というのはどのぐらいなんですか。
501.3 キロって言うんですね。昔は580キロぐらいあったんですが、
はい、
伊賀線とか養老線っていう儲からない部分を、いわゆるこういう民営化した関係、切り離した関係で路線が短くなってます。
近鉄線って確か軌道幅がちょっと違う種類の線路がいろいろあるというふうにちょっと聞いたんですけど。
そうですね、3フィート6インチっていうのは JR と同じですけど、
在来
線と、あと4フィート 8.5 インチと2つになってますね。
それはミリに直すとあれですかね、
3フィート6インチは1067ミリですね。
はいはい、これは一般的な JR 北海道ですね。
それから新幹線と同じ幅の1435ミリですね、
なるほど。この2つが、まあ、あるという入り混じっているということですね、はいはい、で特急も、まあ、私なんかもやっぱりこう、例えば難波と名古屋とかそれから京都と、まあ、奈良とかですね、まあ、いろんな線区で走ってますけども、はい、今その特急のなんていうかね、種類っていうのは結構あるんでしょうかね。
いろいろありますね、もともと特急は戦後で一番最初に走らせたのは、1947年と言いますから
早いですね、
はい、戦後すぐに特急を運転したのが近鉄ですので、座席指定の特急をね、
あとあの近鉄っていうとどうも2階建ての、まあ、ビスターカーをですね随分やっぱりこうイメージをするんですけども、あれ今でも走ってるんでしょうかね。
今3代目のビスタカーが走ってますね。3万系ってやつで、
はい、これはなんか車両設備とかってどんな感じなんでしょうかね。
2階部分がずっと、いわゆる、まあ、ハイデッカーになって、1階の部分が、いわゆる、まあ、個室みたいな感じでグループ席として今販売されてます。
グループは何人ぐらい構想？
最高6人まで。
6人、
はい、
でそこの部屋売りなんでしょうかね。
グループ席については3人以上が利用する場合だったら、駅の端末で買えます。
そうですか。なんかいいですね、そのグループ席っていうのはなんかワイワイ騒ぎながら。
そうですね、他のお客さんに気兼ねなくワイワイできますので、
でさっき近鉄の、まあ、今代表的な特急、まあ、ビスタカももちろんあるんですけども、随分観光に特化した特急列車が随分最近出てきたようなんですが、まずどんな特急がありますでしょうかね。
そうですね、2013年から島風と言いまして、最初大阪難波と名古屋から賢島へ向けて5万系ということで6両編成を運転開始しましたね。1年経ってから京都からもう一編成作って、運転しています。
この特徴っていうのはどんなところにあるんでしょうかね。
全部デラックス席ですし、非常にそれから、まあ、このラウンジ席でも、食事がなんていうかな、弁当じゃなくって車内で調理した食事が食べられますね。例えば松阪牛カレーとか海の幸ピラフとか、はい、
カレーいいですね。
いい
カレー
っていうのは、
今ですね、富田さんからちょっといただいた島風の、はい、パンフレットを今見てるんですけども、この座席ですね、プレミアムシート、これは乗ってみたいですね。これ富田さん乗ったことっていうのは何かあるんですか。
あります。
あります、
はい、
もうどうでした。
6回ほど乗ってます。
あ、そうですか。どんな感じでした。
マッサージかかります。スイッチ入れるとブーッと。
そうですか。これ、所要時間というのはこれは大体どのぐらいなんでしょうかね。
一般の特急と同じぐらいの速さですので、例えば、名古屋から賢島だったら、2時間10分ぐらいですね。それから難波から、賢島が、まあ、2時間30分ぐらいです。あと、まあ、和風個室とか洋風個室もありますし、今度ね、天皇皇后両陛下、今の天皇皇后両陛下ですけど、4月18日に伊勢神宮に、参拝されます。はい、その時に使われるのはこの島風の予定になっております。
当然貸し切りなんでしょうね。
はい、一編成これ運休日に当ててますので、
はい、今これはそんな何編成も。
3編成です、
ね、3編成、はい、じゃあ結構稼働率っていうのはいいかもしれないですね。これは
でなかなか取れないですね。一月前10時30分から発売開始なんですけど、私もインターネットでずっといるんですけども、取れたり取れなかったりってこと、それぐらいいつでもだいたい平均乗車率 95% 超えてますから。
これは乗りたいでしょうね。
それからスクリーンで前面展望と後面展望のカメラで映した画像が出てますし、それが見えないところでも Wi-Fi で流れてますので、スマホでその前面展望と自分のスマホで前面展望と後方展望が眺められます。
これはあの乗り鉄にとっては非常にありがたい、
そうですね、
あの
設備ですね。いやでもこの車両だったらそんな2時間とかって言わず、これ10時間とか20時間とか乗ってても
乗ってたいですよね。
全然いいですねこれ、はい、
あの株主総会でそういう意見が出たんです、で社長がいやそれを島風のスピードを遅くすると他の特急や他の列車のダイヤに響くのでそれはできませんという回答だったです。去年の株主総会でそんな意見が出ましたね。
あとこの島風の他はこういったこう観光列車っていうのはどういうのがあるんですか。
青のシンフォニーっていう、これ在来線型の電車を改造し作った観光特急ですね。
これ青のシンフォニーってこれ名前どうしてこういうのをつけたんでしょうかね。
その色が深い、あの青っていう字非常に何ていうかな深い色になってますよね。
そうですね。
何かなと考えてみたんですけど、吉野のあの金峰山寺っていうお寺がありますから、そこの本尊さんの色が秘仏のこの色なんですよ。それで多分この色にしたんじゃないかなと僕は思います。
これはあのいわゆるこう通常のこう通勤とか通学で使ってる電車をこう改造したってい
うことなんで
しょうかね。あの今また同じく富田さんからいただいたパンフレットをじっくり眺めているのですが、もう3列シートっていうのがもうこれも当たり前のようになってるんですね。
そうですね。デラックスシートは2の1ですね。
それからバーカウンターっていう、飲み鉄には答えられないような、カウンターバーガー。これは区間はどことどこを走って
る。大阪阿倍野橋と吉野の間ですね。約1時間20分ぐらいで走ります。
1時間20分、はい、1時間20分でこの設備はちょっと本当に贅沢ですね。
そうですね。
どんな方たちがこう主にやっぱ乗ってるんでしょうかね。こういう青のシンフォニーとか、
いや気軽に乗れますからね。あの特急料金がなんと全線の、720円ですから。
あら、そうですか、
はい、
これ普通料金っていうのはこれは大阪阿倍野橋から吉野まで970円ですから、2000円もしないでこう乗れちゃうんですね。
そうですね。
車内限定販売っていうのもいろいろありますね。飲食メニューも豊富に取り揃えておりますっていう。お、地酒飲み比べセットなんていうのもありますね。これ吉野ってやっぱり酒蔵が多いんでしょうかね。
多いですね。それから、まあ、柿の葉寿司なんかも食べられますね。
柿の葉寿司はもう名物ですね。
はい、
あとなんか島風とこの青のシンフォニーの他になんか計画されているような特急とかなんか噂に出ている特急、
あの2020年にあの名古屋大阪難波間のアーバンライナーが新しい車両ができるんです。2020年にそれで全部今のアーバンライナーを他の特急に使うことによりまして、この前使った1万2200系 の、 あのスナックカーが全廃になります。
あら、そうですか。あのアーバンライナーってちょっとあのなんか前面がちょっと変わってるようなデザインの
ものです
かね。とかあのウォシュレットでなかったでしたっけ、あれ。
あ、ありますね。
ありますね。列車でウォシュレットっていうのはあのあんまりないと思うんですよね。でもこれからはなそういうのがもう当たり前の時代になんかなってくるような感じですね。あとなんか特急列車に関しては何か情報はお持ちでしょうか。
そうですね、例えば伊勢志摩特急大阪、その例えば名古屋の間を、アーバンライナー使わなくてもですね、大阪から伊勢志摩方面の特急で伊勢中川で乗り換えて、すぐ、乗り換えて名古屋駅の特急が出るようにうまいことダイヤ上組んでありまして、ちょうど JR 北海道さんがあの例のね、宗谷線と石北線の車両が足りなくなっちゃったもんで旭川乗り換えになっちゃって、はい、特急料金が投資になっちゃったでしょ、あれと同じでともかく乗り換えが30分以内なら、投資の料金で行けますので、ちょうど伊勢中川駅でちょうどそれぞれの伊勢特急が接続する形になって、それで乗り換えが効くというふうなダイヤを組んであります。非常に便利ですね。
あ、そうですね、今近鉄 の、 ちょっと路線図をちらちらっと見てましたらですね、大和西大寺ですか、 とか、あの大和八木ってこれ4方向に列車行ってるんですよね。
そうですね。
ここの配線図をぜひ手に入れたいもんですね。これ
あの特に大和西在寺はその横方向以外に車庫が入りますから、5方向ですよ。
相当これあの分岐器がこう入り組んでるようなイメージがありますね。
大和八木はね、あの柏原線が下で、大阪線が上になってますけど、あのですけどもいわゆる二の口連絡線っていうのがありまして、ほうほう、一本その大阪線の方からあの、隣の京都寄りの駅の二の口駅まで別の別線があって、それで
なるほど、
はい、ちょうど京都来た特急が大阪線のレールに乗れる、
乗れると、あそれ大和八木を通らなくていいと、はいはいはい、なんかどっかになんかなんかの三角線になってるようなとこなかったでしたっけ。
伊勢中川ですね。
伊勢中川ですね、
はい、あれは名阪短絡線っていうのがありましたね、はい、昔は実は名古屋から出て大阪の鶴橋までノンストップだったんですよ。ですけども運転手さんがその2時間まるっきり乗務するのは不可能なもんで、どういうふうにやってたかっていうと、そのショートカットして中川短絡線の上で車掌をやってた人が運転士になって、運転士やってた人が車掌に代わって運転を続けてた。ただこれがですね、あるお客さんがそれ見て、やっぱり走行中交代するのは危ないんじゃないかっていうことを運輸局に喋った人があ
って、あら、
はい、それから運輸局の指導で、その伊勢中川駅に近い津駅で、停車中に交代に変わりました。
それが今でもあれですか、運転手さんと車掌さんが変わるんですか。
いや変わらないです、運転手同士、
運転手同士で変わる
っていうことですね。近鉄のは運転手と車掌が同じ職場で列車区っていう形になってますので
、ああ、それで津に止まるようにはいなったわけですね。そうですか。いや昨年ですね、実はあの近鉄名古屋駅から難波までかな、特急に乗ったんですよね。でもただぼーっとしてて、その津に確かに止まったっていうのは記憶があるんですけど、あのなんて言ったって津って一文字の駅なので、はい、やっぱりそこの駅名表はぜひ見なきゃならんという
クエスチョンマークになりますよね。
そうです、ええ、ぜひこれ見なきゃならないというので、あの目を凝らして見てたんですが、そこで運転手の交代があるなんていうのは全くわからなかったですね。はい、あと特急関係だとですね、あのちょっとあの時間もなくなりつつあるんですが、あの富田さん の, あのちょっと資料で、あの専業電車、これはどっからどこまで走ってるんでしょうか。
朝あの、宇治山田駅を出て、あの大阪難波までが、はい、大阪方向、帰りは、はい、大阪、上本町から松阪までです、はい。
何時頃こう宇治山田駅を出てく
る。6時過ぎですね。
6時過ぎ、はい、で、上本町を出てくる帰りは上本町は
何5時2分ぐらいですね。
あの夕方ですね、はい、これはいわゆる大阪方面にこう行商に商売に出かけるための専用の電車という。
そういうことです。
これなんでこういう列車ができたんでしょうかね。
あの昔からその伊勢島の魚を大阪へ呼ぶ行商の人が多かったんですけど、普通の電車に乗っているとやっぱり魚が臭いっていう苦情が出て、それでもう分けたんですね。
あ、まさかね、冷凍装置なんかそんなでっかいの持っていくわけいかないですからね。だからやっぱりこうそれでも分けるっていうのはいいです。これ何か行商列車とかっていうふうになんかなんていうか、行き先表とかにもこれ書いてあるんでしょうかね。
方向幕です。今は専業だけになってます。ただその車両が例の検査で他の車両2610系時はその専業の字幕がないもんで、昔の方向板が出るんですね。専業電車、大阪上本町、かえってそれの方が皆さん鉄道ファンの間で人気が出るんです。
それはいいですね、はい。ぜひ、これはあの毎日出てるんでしょうか。
日曜以外の毎日で出てます。
そうですか。この宇治山田とかですね、それから大阪上本町方面に行かれる方は、ぜひこの専業列車をかけていただきたいというふうに思います、うん、はい、
はい。今週の鉄道鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして先週と今週ゲストでご出演していただきました三重県松阪市から富田明則さんを迎えして、お届けしてきました。 FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
鉄尾、鉄子の部屋。このコーナーは、 株式会社小野寺組の提供でお送りしました。